こんにちは。いよいよ、5週目のスタートになります。かなり、まあ、宿題がハードだっていう声もするし、逆にね、もっと宿題をこう出してくれっていう人もいて、まあ、いろいろな人が参加してくれてるなというふうに感じてるんですけども、今日はですね、最初に、ちょっと復習に入ります。で、今まで出してきた宿題の、まあ、答え合わせだったりとか、まあ、僕の本意は、こういう意味でこういう宿題を出したんですよっていうのがこうわかるように、最初に復習をしようと思います。で、後半はかなり具体的な話になります。で、ちょっと今まではマインドセットだったりとか、まあ、情報ビジネスの考え方だったりとか、全体像だったりとか、そういう話が多かったんですけども、今回からもかなり具体的な作業に入っていきます。で、ちょっと難しくはなってくるとは思うんですけれども、まあ、しっかりついてきてください。かなり大事な話をします。いいでしょうか。でですね、まず最初の意味なんですけども、まあ、前の宿題で恐怖と、痛みと緊急性をこう出してくださいっていう、宿題を出したと思います。で、それでたくさんのこう宿題が返ってきて、まあ、すごい頑張ってる人もいるし、あ、ちょっと間違ってるなっていう人もいて、で、その答え合わせを最初にするんですけれども、恐怖って何なのかっていうことですよね。恐怖。恐怖とは、まだ身には降りかかってないし、目の前には起きてないけども、なんか怖いなと思ってるものですよね。本当に、お化けとかもそうだと思うし、科学的にこう証明もされてないけど、怖いなって思ってしまう。お化けだったりとか、怪談話だったりとか、都市伝説だったりとか、そういうのにかなり近い要素もあります。で、まだ実際にことは起こってないけれども、考えただけでなんかドキドキして怖くて眠れなくなってしまうものをこう探してくださいということでした。で、なんでこの恐怖をこう、恐怖とか痛みとか緊急性を探してもらったかっていうと、これからこう情報商材を作って、そしてセールス文を書いて、セールスコピーを書いて、そして売っていくと思うんですね。で、その時に、セールスコピーを書くときにね、一体何を書けばいいんだろうって迷うことがあると思うんですね。で、その時にこれが、この恐怖っていうのがすごい使えるというか、お客さんは恐怖にこう共感してくれる人をこう、ぐっと引き寄せられるんですね。あ、俺も同じ恐怖持ってるっていうふうに、あなたと同じ恐怖を持ってますよっていうのをこう伝えると、ぐっとこのセールスレターのこのレベルが上がっていくので、まあ、そういう意味で書いてもらいました。で、継承にこう、参加してくれた人の恐怖、どういう恐怖があるのかなと思って宿題を見てたんですけれども、例えば、まあ、メモしてほしいんですけど、例えば、まあ、一番多かったのはホームレスになってしまうかもしれないっていうことですよね。なぜかわからないけどホームレスになってしまうかもしれないとか、あとは、もしかしたら継承にこう参加するけども、またできないんじゃないか、また前と同じように途中で諦めてしまうんじゃないかっていう恐怖。あとは、もしかしたら私は人よりも能力がちょっと劣ってるんじゃないのかなっていう恐怖。何の証拠もないですよね。でも、そういう恐怖を持っている。あと多かったのは、自分の体がこう、近いうちに動かなくなってしまうんじゃないか、病気になってしまうんじゃないかっていう恐怖ですよね。これは僕自身もあるんですけども、やっぱり社長で、まあ、会員さんがいて、引っ張っていかなくちゃいけないという立場で、自分の体が動かなくなったらどうしようって考えると、やっぱり怖くなります。そういう恐怖は持ってます。だから、ね、トレーニングをしたりとか、こうシェイクを飲んだりとか、健康に気を使うんだと思うんですよね。お金使いますよね。その恐怖に対して、僕はそのサプリメントとか漢方とか、シェイクの、有機栽培の材料とかにお金を使ってますよね。そう、恐怖はお金を使うんです。で、他には、例えば収入がこうなくなったら家族が出て行ってしまうんじゃないかっていう不安ですよね。これは男性の方に多かったんですけども、俺の価値はそのお金だけでね、お金をサラリーマンで会社から入ってくるお金だけで、もし俺が会社をこうクビになってしまったら、奥さんも子供もみんな愛想尽かして出て行ってしまうんじゃないかっていう恐怖をこう持ってました。これかなり多かったです。で、あとはまあ、多いのは、いつか会社をクビになってしまうんじゃないかとか、リストラになってしまうんじゃないかとか、会社自体が頑張っていても倒産してしまうんじゃないかっていう恐怖をこう持ってました。こういうのが恐怖ですね。で、まあ実際に、まあじゃあなんでホームレスになると思うんですかって言ったら、いや、ちょっとわかんないけどなんかそんな気がするんだよね。リストラになる何かそんな兆しがあるんですかって言ったら、いや、そんなこともないんだけど今、やっぱニュースとかで騒いでるから、ね、万が一リストラになったらと思ったら怖いんだよねっていうような感じが恐怖ですね。で、僕たちはこの恐怖に共感してあげて、お客さんの恐怖に共感してあげて、そしてこの恐怖っていうのを何か解決する方法っていうのをこうお客さんに話してあげると、お客さんは、あ、あなたの商材は最高ですって言って、価値を持ってくれて、そしてまた次の商品を買ってくれるんですね。恐怖っていうのはもうものすごく感情の中でも重要な要素なんですね。で、本当にこれから セールス文を書いたりとか、もっともっと人間の深い感情の部分に入っていくと思うんですけども、本当にこの恐怖によって人は動いたり、何かを考えたり、お金を使ったりするっていうことを覚えてほしいと思います。これがまず恐怖の答え合わせです。じゃあ次が、痛みですね。痛み。肉体的にこう痛いっていう感情とか、感情的に痛いっていうこともありますよね。肉体も感情も両方あると思うんですね。で、痛みとは何なのかっていう話ですね。で、人は痛いと行動するんですね。わかります?で、例えば、転んで足を地面を擦ってこう、ガーって血がダラダラ出てたら止めますよね。で、何か虫歯があったらこう歯医者さんに行きますよね。頭痛があったらこう薬を飲みに行きますよね。というふうに、痛みは人は基本的に我慢できないんですね。すぐに解決したいんです。そう。だから痛みっていうのは、これから情報商材を作る中ですごく重要な要素になっていくんですけども、どういう痛みを感じてるのかな。特に軽症にこう参加してくれた人が感じてた痛みっていうのがあったんですけども、痛みっていうのはフラストレーションとも言うんですけど、まあ、実際にことが起こってることですね。例えば、その、毎日毎日会社で上司にもう怒鳴られまくってる。理不尽なことで怒鳴られまくっていて、で、もうイライラしてる。辛い。っていう痛みがあって、会社を辞めたい、継承プログラムに参加したいっていう人は結構多かったです。あとは逆に、その家族に、その奥さんとかに、あんた給料が少ないわね、とか、隣の〇〇さんはどこどこに旅行に行ってっていうふうに、なんかチクチクチクチク自分の収入に対して文句を言われてるっていう痛みを感じてる人もいました。逆に、継承プログラムに参加した人、参加してくれた、まああなたもそうなんですけど、参加してくれた人の中では、その、こういうふうに、情報ビジネスで稼ぐぞ、インターネットビジネスで稼ぐぞって、家族とか友人に言ったら、逆にその、馬鹿にされてるっていう痛みがあるみたいですね。罵られたりとか、そんなことできるわけないぞって言って喧嘩になったりとかっていう痛みがある。そういう痛みがあります。で、他の痛みっていうと、毎日毎日その何をやっていいかわからなくて、時間がこう過ぎ去っていくっていう苦しみですよね、痛み。何をやっていいかわからない。やらなくちゃいけないのはわかってる。今のままじゃダメだってわかってるけど、結局何をやっていいかわからなくて、YouTube を見てしまって、ああ、またこんな時間だっていうふうな痛みがあったりとか、あとは、まあ、継承の宿題とかでもそうだと思うんですけども、ああ、どうしてもやる気が出ない、モチベーションが出ない、なんで俺はダメなんだっていう痛みを感じてる人もいました。あとは、やっぱり他の人がこう好きなものを買ってるのに、そこでこう我慢して買わなかったりとか、逆にカッコつけてしまって、いや、俺はそんなに興味ないよって言ってるけど、実は欲しかったとか、そういうなんか痛みがあったりとか、まあ、会社にこう、いつも行った時にその、いつも同じスーツを着てるねって言われてたりとか、なんか新しいスーツ買えばとかって言われたりとか、そういう、まあ、収入に対して感じている痛みっていうのはたくさんありました。こういうのが痛みです。実際にことが起こって、何かまあ肉体、感情がこう痛いと感じていることですね。頭痛とかもそうだし、腹痛もそうだし、肺が痛いとか心臓が痛いとか、手が痛い、足が痛い、腰が痛いっていうのも全て痛みですよね。痛みです。感情的な痛みと肉体的な痛みがあるのをちょっと理解してください。で、次が緊急性ですね。で、緊急性と痛みがどうしても似たものが出てきちゃうんですけどもっていう質問ももらったんですけども、それはとてもいい質問です。というのも、人は痛みを感じると緊急性を感じますよね。痛いからもすぐに何かをやりたい、すぐに解決したいと思いますよね。だから痛みと緊急性はかなり近いというか、同じようなものが出てきても大丈夫です。それが普通です。で、バラバラにしたっていうのは、ちょっといろんな角度から出してみてもらいたいなと思ったんで、別々にしただけで、痛みと緊急性が似てるっていうのは、とてもすごいいいことで、かなり宿題の本質を得てるなっていうふうに思います。で、どういう緊急性をこう感じて継承プログラムに参加したりとか、今どういうみんなが緊急性を感じてるのかなっていうのをこう宿題で見てたんですけども、例えば、その、会社に誰か、もう社員が入ってきてしまった他の、自分が今までこのポストで自分一人の独壇場だったけども、誰か能力のある人が入ってきてしまった。新入社員とか外注とかこう、まあ、誰でもいいですけど入ってきてしまって、もしかしたら俺はクビになっちゃうんじゃないかとか、もしかしたら自分はその、自分よりも彼の方が能力が高いんじゃないかっていうふうに恐怖を感じてしまうっていう、誰かが入ってきたっていうことですよね。あとは緊急性で言うと、その、毎月毎月この銀行残高が減っていっているのをこう、銀行通帳で見ているっていうのには緊急性を感じますっていう人もいました。で、他には、その、逆に借金の額がこう増えていってるってことですよね。借金の明細通知を見るたびに、こう、毎月毎月上がっていってしまうと、緊急性を感じてしまうとか、その、同僚が次々と会社を辞めていってしてる。ああ、どうしよう。なんか、俺はこの会社が大丈夫かなっていうふうに、誰かが辞めていってるっていうふうな、に緊急性を感じるってこともありました。あとは、その、もう何月に、例えばもう2009年12月にリストラが決定してますとか、退職が決定してますとかっていうふうに何かこう期限が決まってるものですよね。やっぱ緊急性っていうのは、 期限が何かしら決まっているもので、何かしらもうこの、その、タイムリミットがなくなったりしているものに対して人は緊急性を感じます。これが、恐怖と痛みと緊急性ですね。でもう一度、宿題をこう、見直してみてほしいんですね。ものすごく大事で、恐怖、痛み、緊急性をこう、出してほしいじゃなくて、恐怖、痛み、緊急性を理解してほしかったんですね。で、これが後で、その、商材の骨になって、コピーライティング、セールスレターの一部分になって、そして、あなたのお金になるので、こう完全にここは、腑に落としておいてください。内臓にこう染み込むぐらいに、あ、恐怖とはこうだな、痛みとはこうだな、緊急性とはこうだなと思って、誰かとこう会った時にもね、あの人はこういう恐怖を持ってるな、あの人はこういう緊急性があるな、あの人はこういう痛みを抱えてるなっていうのをこう分かるぐらいに、ここは完全に落とし込んでおいてください。この3つは本当に大事です。で、この3つだけ、逆に言うとこの3つだけこの理解してれば、僕はそのいいセールスレターっていうのは書けるんじゃないかなっていうふうに思ってます。本当に大事な要素なので。一つこれはもう一度、自分の書いた宿題を見直してみてください。で、ちょっとね、かなり混乱してる人が多かったので、全体像をもう一度まとめます。これからは全体像です。で、継承ブログからこうずっと見てくれてる人は、恐怖とか痛みとかフラストレーションとか、具体的に得たい結果とか、いろんな言葉が出てきたんですけども、何かちょっと、こう、混ざってしまって、どれがどうだか分からなくなってしまったんですけどっていう質問をこう何人かからもらったんですね。それをちょっと再度まとめたいと思います。で、基本的に売れる商材、売れやすい商材っていうのは4つですよね。身体的、人間関係、仕事、趣味っていう売れる商材はこの4つのこのカテゴリーに入りやすいです。まずこれを覚えてください。次に、人が現金を手放す瞬間ですね。人が現金を手放す瞬間は、恐怖と痛みと緊急性が交差した瞬間ですね。その交差点が、現金を手放す瞬間ですよね。例えば、身体的な悩み、例えば背が伸びないとか、目が悪いとかいろいろあると思うんですけども、そこに恐怖と緊急性とか痛みがこう交差してなかったら、売りにくいんですよね。同じ身体的でも、だから恐怖と痛みと緊急性度が高いものを選ぶっていうことです。わかりますか？仕事の人間関係の中でもたくさん問題ありますよね。人間関係の問題の中で恐怖、痛み、緊急性が高いものを選んでいくっていうことです。これがまず商材選びですよね。で、商材の中身です。コンテンツですよね、要は。あなたが作る情報商材の中身なんですけども、継承ブログをこう、の宿題をこう、やってくれた人は、ちょっとここが分からなくなってしまってるっていう意見が多かったんですけども、コンテンツの中身っていうのは、恐怖とフラストレーションと具体的に得たい結果です。これ書いておいてくださいね。恐怖とフラストレーションと具体的に得たい結果です。で、まあ、痛みとフラストレーションというのはまあ、ほぼ同じというか、僕は同じように捉えてます。痛みとフラストレーションというのは、まあ、何かしら痛みを感じてるからフラストレーションをこう持ってるっていう感じなんですけども、まあ、同じような感じになります。で、コンテンツって情報商材って何だろう、特別なネタを売るのかな、有名な先生の話をしなくちゃいけないのかな、なんかすごい話をしなくちゃいけないのかなと思うかもしれないんですけども、そうじゃなくて、恐怖とフラストレーションと具体的に得たい結果、これをこう教えていってあげるだけなんですね。他のこと、有名であるとかっていうのはあまり関係ないんです。とにかく相手の恐怖を解決してあげる。相手のフラストレーションを解決してあげるコンテンツ。相手の具体的に得たい結果を解決してあげるコンテンツをこう出すということです。で、これでちょっと、この今3つ言いましたよね。売れる情報商材は4つで、その中でも、3つが交差しているところを選んで、で商材の中身っていうのは、フラストレーションとか、その具体的に得たい結果、恐怖っていうのをこう、コンテンツで出していくということですね。これちょっともう一度、この全体像っていうのを、ここで理解しておいてください。で、次のテーマなんですけども、継承プログラムの価値について、あなたが感じている価値について教えてください。っていう、宿題を出しましたよね。で、そこで、こう、宿題がこう集まってきて、いいなと思ったものを発表しようと思います。で、なぜかというか、かなり多かったのが、一人ぼっちにこう、させられなそうだからっていう意見が多かったです。一人ぼっちっていう言葉が意外と多かったです。で、今まではその商材をこう売られて DVD がガーンと送られてきて、そこからはなんかメールがあるんだかないんだかわからない、質問しても返事をしてくれないっていう、そういう情報商材ばっかりだったけども、継承はこう一緒に同時進行で行ってくれるから、一人でやらなくていいんだ、一人ぼっちにならなくていいんだっていう、こう価値があるっていうふうに書いてる人がすごく多かったです。あとは、モチベーションをこう上げてくれる と思ったからっていうのが多かったですね。で、ただ、情報ビジネスのやり方で稼ぐ方法を教えてくれるだけじゃなくて、モチベーション自体をこう上げてくれる方法も教えてくれると思ったからっていうのが多かったです。あとは、その、ただ単にお金儲けっていうことじゃなくて、人生の幸せとか、まあ、感情の進化とか、そういう肉体の進化とかだと思うんですけども、人生の幸せ全体をこう教えてくれる教材だと思ったからっていうのも多かったですね。あとはですね、今までその失敗した理由が、ここでわかるんじゃないかなっていう価値を感じるっていうことは言ってました。その、今まで失敗してきたことを、なんで失敗したのかがわからなくてイライラしてフラストレーションが溜まってるけども、継承に参加したら、それはこう、わかるんじゃないかなっていう、そういう、それを期待してこう参加しましたっていう人もいました。あとは、その、短期的じゃなくて、ほんと情報ビジネスで100万稼ぎましょう、1000万稼ぎましょうとか、パッと稼ぎましょうっていうことじゃなくて、本当に、40万円っていう金額が、すごい他の人に比べて決して大きいわけじゃないですよね。16週間で40万円って結構地味な金額だと思うんですね。他の人が1000万円稼ぎましょう、億万長者になりましょうって言ってる中で。そう。だから、なんかそういうのを聞いて、短期的じゃなくて、長期的にこう稼げる、だろうなって、長期的っていうところにすごい価値を感じました。短期的っていうのには価値を感じませんっていうふうな意見も多かったです。で、継承プログラムに参加してくれた人は、まあ、こういうような価値を、求めてくれてるんだなっていうのが、まあ、僕たちも改めて分かったので、もっともっとそういうふうなコンテンツを出して、そういうふうに喋っていかないといけないなというふうに思いました。で、この宿題がまだ、ね、できてない人とか、未完結で、だってもやもやしてる人は、今日のこの意見を参考にして、こう、価値とは何なのか、あ、みんなはこういう価値を感じてるんだなっていうのをこう理解するようにしてください。次ですけども、著作権について話します。で、著作権はまあ法律なので、本当にあなたが、とか他の会員さんもそうなんですけども、間違ったらこう、いけないので、ちょっと改めてここで話をしておこうかなと思いました。で、僕たちがこう出したコンテンツには著作権がないっていうふうなことを話をしましたよね。そしたら、いや、著作権はありますよとか、村上さんのコンテンツだから村上さんのコンテンツですよ、著作権はありますよとか、なんかいろんな意見をもらったんですね。で、僕たちが出したコンテンツは著作権がないっていうのは、マインドセットです。それをちょっと誤解しないでほしいんですね。別に著作権なんか関係ねえよ、法律なんか関係ねえよって言ってることじゃなくて、そういうふうに、そういうふうなマインドセットを持ってほしいっていうことですね。あなた自身が出すコンテンツも、もう著作権を守ろうとしないで、とにかくいいコンテンツをお客さんに与えようとしてくれっていう意味でこう伝えたんですね。だからすごい細かい質問をもらって、ちょっと弱っちゃったんですけども、著作権がないっていうのはマインドセットです。そういう気持ちで、情報ビジネスにこう取り組んで、情報を出し惜しみしないでブレーキをかけないでくださいねっていう意味ですね。で、著作権を侵害したら違法です。逮捕されますよね、それは。そんなことは分かってるんですね、僕も。で、引用したら、引用先を書けばいいですよね。そう、それでいいんです。引用先を、情報商材の一番最後のページにこういうところを引用しましたとか、商材のこう中身の中に、〇〇という本をこう読んで、こういうことが書いてありましたっていうふうに、引用先がはっきりしてれば OK なんですね。そう。だから、その著作権を破りましょうっていうことじゃなくて、情報っていうのは、情報の概念っていうものはこういうもので、自分が作った情報っていうのをこう出し惜しみして、ブレーキをかけて、逆に作るときも何か本を読んで出しちゃいけないのかなっていうふうな気持ちになってほしくないなというふうに思って著作権の話をしました。それはちょっと理解してほしいと思います。引用先は、引用先で書いてもいいと思います。それはちゃんとしてください。